F-U-I-C。
こちらは三重県四日市市からいただきました。39歳、明るい未来に就職希望、ラジオネームムラッチ。
ありがとうございます。
IBB の皆さん、榎田さん、こんにちは。皆さんに私が考案した遊びを聞いていただきたくなりました。それは妄想書評です。妄想する書評、まあ本の、感想文みたいなもんですね。書評、ある小説のタイトルだけを元にして書評をでっち上げる遊びです。具体的にはどうするか、どうするっぴゃと思われるかもしれないので具体例をオーバー。今回取り上げるのは25年ほど前に芥川賞を受賞したブエノスアイレス午前0時です。物語は1973年の9月に中米チリのサンティアゴで発生した軍事クーデター、いわゆるチリクーデターで幕を開けます。当時のチリ大統領のサルバトール・アジェンデ大統領は大統領宮殿に突入した反乱軍との戦闘で死亡したと思われていましたが、アジェンデ大統領とよく似た人物の目撃情報がキューバの首都ハバナやアルゼンチンの首都ブエノスアイレスで報告されます。そしてアメリカ合衆国の諜報機関である CIA にある情報がもたらされます。今夜12時彼は復活する。CIA のエージェントである主人公はその情報源を求めてブエノスアイレスに飛びます。彼とは誰のことか、復活するとはどういうことか、ことはアメリカ大陸だけにとどまらずソビエト連邦の政府の介入も引き起こし、一触即発、第三次世界大戦の発生も危惧される事態となります。しかしこの年の12月24日から25日にかけてブエノスアイレスで奇跡が発生して、さてどんな結末かは読んでみてのお楽しみと、こんな塩梅なのが妄想書評です。さっぱりわかりませんあのこのブエノスアイレス午前0時を読んでないと、この今のが妄想なのか現実なのかがわからないぞで、タイトルだけ知っている、そんな本を読む前に一度妄想するのもよろしいですし、繰り返し何度も読んでいる本を一度記憶をまっさらにして妄想するのも一興かもしれません。皆さんも一度妄想書評で遊んでみてはいかがですか。では吉良上由子さんにやっていただきましょう。作品は浦島太郎です。どうぞ。
いやそれはもう内容知ってるからダメでしょ。
いやだからほら一回頭をまっさらにしないからね。
それは難しいですよ、まっさらにする。
ああ、じゃあ、読んだことがない、本を、言えばいいですかね。
読んだことのない本。
あなたあんまり本読まないじゃないですか。
あ、読まないです。だから私、物語はそんな読まないから、普段の。
分かった、じゃあいいや。有名な作品、読んではいないだろうけど、タイトルぐらいは知ってるだろうというやつでいきましょう。例えば、ノルウェーの森。
ノルウェーの森はノルウェーの森でなんかあるんでしょ、
はい、でだからどういう作品なのかちょっと妄想してください。ノルウェーの森はどういう作品なんですか。なんか
いやノルウェーの森はノルウェーの森でそこで何か起こる話。
どんな人が出てくるんですかね。これね、これやっぱあれですか、恋愛小説ですか、それともサスペンスとかですか。どっちでしょうね。
サスペンスではない、ね、
サスペンスではない、どちらかというと恋愛小説ですか、
はい、かな。
ああこれまあ、普通に男女の恋愛を描く、
うん、
男性はどんな感じの男性で、年の頃なら
30代、
30代どれぐらいですか。30代下なのか上なのか、半ばなのか、どれぐらいですか。
半ば。
そして女性の方は
同じぐらい。
この二人はどういう出会いをしたんでしょうかね。
ノルウェーの森であった。
なんでこの二人はノルウェーの森にいたんですかね。
いやいや、そこまではちょっと今。
いやいや、それ考えるんですよ、それを。これがクリエイティブな。
だから物語よりか、普通に、実際に自分が見た目で、どうしてこういう、ことが起こるのかなっていう妄想はしますけど、物語の妄想。
どういうことが起こるのか、それ、例えば具体的に言うと何ですか。
だから、 どういうことが起こるのかなっていうか、どういう人がこういうことをするのかなっていう妄想です。
ああ、例えば昨日あの立場、昨日というか立場の高橋さんが一昨日かな、あれ。昨日で昨日。あの、切り捨てられましたけど。
はい。
あの、切り捨てた兄ちゃんはどういう人なんですかね。
どういう人だった？
いや、こう、プロファイリング、もう、キラウエア優子のプロファイリング。ええ。
いや、やっぱりなんか、あれ、あの、行動を起こして、その、なんですか、暴力でこのと、口を止めたかったんじゃないですか。
ああ、そうですか。やっぱあれですよね、あの、例えば映画7人の侍があれは村を守る映画だというふうに、まあ、一言で言い切っただけのことがありますね、やっぱりね。
だから一言で言い切る方がいいで、そんな妄想、そんな物語の妄想なんで。
ああ、そうですか。
まあ、しません。
まあ、で、あのね、ストーリーを考えるのが商売ですから、いろんなものをこう、妄想するわけで、タイトルをもとに、先ほどのノルウェーの森からこの話を広げるとか、全然その元の作品とは違う、全く別物を考えるってことは、まあ、とりあえず可能ですよね。だからそういった意味では、この、何ですかね、この妄想書評というか、書評っていうよりはなんか妄想、妄想なのかな。でもまあ、そこそこクリエイティブな遊びではあるかなというような気がしますけどね。で、何でもいいんじゃないですか。例えば、水戸黄門でも銭形平次でも何でもいいですよ。そこでこう、主人公いつも出てくる連中が、どのようにして、何をするのだという、そういうようなものを考えれば、もうこれで一本のそのストーリーが出来上がるわけで、そして、それはもう、もし作品化されれば、もう立派な脚本家ということになるわけですよね。ですから、いろんなものを考えるというのは本当に面白い話で、これ実は、お年寄りなんかにもね、そういうのをこう、うまい具合にアプローチしてあげるとね、ぼて防止なんかにもきっといいはずなんですよ。で、まあ、なんかの役には立つかなという、ちょっとそんな気はしますけど、書評というのとはちょっと違うかなというふうに思いました。続いて、東京都文京区からいただきました。52歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
石破首相の瞑想ぶりが際立ってきたのと同時に、おそらく水面下で進んでいたであろう石破おろしが頭をもたげてきた感があります。低下し続ける自民党支持率、米不足や物価上昇もとどまるところを知りません。このまま日本はどうなっちゃうのでしょうね、ということでいただきました。相変わらずいろんなものが高いわけですけど、熊本で、まあ、例えば、キラウエユコさんが利用しているガソリンスタンドでは、リッターいくらかってわかります？
私の近くっていうか、私がいつも利用しているところは、レギュラー166円です。166
円。
うん。
ということは、やっぱ大阪から比べると圧倒的に安いですね。
あ、まあそうでしょうね。
大阪は174円とか5円とかがこのあたりは多いですね。で、それより高いところもあるかもしれないですね。だからやっぱこの地域格差っていうのもまああったりするんですけど、あとこの石破首相がどうしちゃったんだろうか、この人ってぐらいちょっとダメっぷりを今発揮しているような気がする。で、じゃあこの石破さんが今度仮に降りたとして、次にじゃあ誰がやるのって話になってくるわけで、そこでまさかもう一回岸田ああねえだろうと、でまさか麻生、いやーないだろう、そのカードが見えてこないんですよね。まあ何人かその候補として上がってる人は、先ほどのまあ岸田さんも含めていろいろいるにはいるわけですけど、どうよという話で、なんかこの日本が本当にダメになってきてるなっていうのは感じますね。で、後でね、またこれ、おそらく D 枠になるかなと思うんですけど、その先ほどもちらっと言いました、立花隆さんが襲われたとか、いろいろそういう暴力が横行しているという話をするんですけれど、で、 その時にその警察力とのその警察のまあ動きというかそういったものがどうなのかっていうのをちょっとそれ後で話をしようと思うんですけど、なんかね私ものすげえ怪しいものをちょっと今感じてまして、でそれは何かというと、なんかもう一旦日本を騒乱状態に持っていきたい勢力がどこかにいるんじゃないかという気がするんですね。で、その騒乱状態に持っていくっていうことによって、そんなんで何の利益があるんだというふうに思うかもしれませんけど、利益とか関係なくて、なんか知んないけど、面白がってそれをしようとしている勢力が、なんか、いてもおかしくないなと、なんかそう思うようになってるんですよ。で、まあその話は後で、まあやりたいと思いますけど、まあ、この石破首相一連の例えば新人議員に一人10万円の商品券を配っていたとかいろいろこうニュースが出てますけど、木田上子さんのご感想を伺いましょう。
いやまだまだいっぱいありますよそういうの、
ええ、
ただ出てこないだけであって、
ええ、
で今なんか国会議員の給料明細のあれもなんか出てきてるじゃないですか。
ん？
税金が普通の一般だと約 30% ぐらいなんだけど、
うん、
なんか国会議員はなんか何だったかな、税金が少ないんですよね確か。
ああ、
まあそれちょっと見ただけだからちょっと私もはっきりわからないんですけど、
はい、
税金を払うパーセンテージがものすごく低いっていうね、給料の面に関してもそうだし、
まあ、まあ様々な優遇はありますよ。そら
そうそう、だから、はい、だからもうそういう人たちって一般庶民の気持ちなんか全くわからないから、うん、もう誰がやっても一緒なんですよ結局。
で、まあ野党も相変わらず元気がないわけですよね。
そうそうそう。で、やけもう国会議員もなんかね、本当になったらなったで本当なんか人のために役立つこと全くしてる人もいるかもしれないけど、してない人が目につく。
うん、
めっちゃ。もう本当これだけ税金上がって、国家なんですけど物価も上がって、
ええ、
税金も上がりで給料は上がらない、
うん、
全くもってもう何も買わなくなりますし、
ええ、
生活の循環も悪くなりますし、
うん、
負のオーラじゃないけど負の連鎖、
はい、
まあ、だからねどうすればいいのって感じですけどね、
はい。まあ
以上です。
まあ時々思うんですけどね、そのこの日本の処方箋とは処方箋はどうよと言われた時に、そのあまりにもいろんなところがダメになりすぎてるんで、それ一個一個片付けるのってものすげえ大変だろうなと思うし、それが本当にできるかどうかっていうのは本当に怪しくなってきたら、それぐらいもう状況が悪くなってるなっていう気がするんですけど、例えば総論で言うと日本の国民の所得を上げる、それによって経済の潤滑油というかその循環を良くさせるっていうのが総論になるんですけど、じゃあこれ各論で言うとどうなるかっていうといろんな細かい話になってくるんですけど、もう様々なところがあります。無駄は削る、でもそれが本当に無駄なのかどうかっていう部分、これはいろんな立場の人がいて、いろんな見方をするので、意見が必ず分かれるんですよ。で、それをね、まあ、天才的な、例えば、榎田新右衛門さんという、めったにいないような人がいるんですけど、で、この人が、まあ、俺の気分で決めると。まあ、独裁ですよ、ある意味ね。で、例えば、この今、自衛隊で作っている、イージス艦があるわけですよ。ものすげえ高級なイージス艦を作ったりする。要するに横幅が昔の戦艦大和よりもでかいという、信じられないぐらいでかい軍艦を今作ってるわけですよ。で、これ、もう今確かに作っちまってますから、引っ込みつかないでしょうけど、引っ込みがつくもんだったら引っ込めるべきで、いらないんですよ、こんなもの。で、買わなくていいものをたくさん買ってるんですよ。例えば防衛の、まあ、自衛隊のって言ったらいいですかね、その装備品で。で、本当に必要なものは全然買ってない。まあ、全然って言ったらちょっと語弊があるかもしれないけども、まあ、 私今、同じね、私月刊花田で書かせていただきましたけども、同じ、この月刊花田、飛鳥新社さんで出ている月刊花田で、連載をなさっている、長谷川理恵さんという防衛ジャーナリストの方、まあ、今度、実際にお会いしてちょっとお話をする機会がありそうなんですけれど、で、まあ、この方が書いているこんなにひどい自衛隊生活という、この飛鳥新社から出ている本がありまして、これ私も今手元にありますけれどもね。で、これなんか読みますとね、本当に現場で、その災害の現場だとかいろんなところで矢面に立って、働いている自衛官の皆さんのその困窮ぶりというのが、ここまでかというふうに、調査して、ここに、本になってるわけですけども。で、要は、例えば、北海道の駐屯地で勤務してる人が転勤の命令が出て、今度はお前沖縄に行けなんて言われたとし、まあ、そう、いますからね、実際。で、そういった人はどうする？引っ越し代が、普通だったら全額出るだろうと思うと思うんですけど、出ないんだそうですよ。自衛隊。で、自腹切んなきゃいけないんです。で、いろんな問題があって、他にも様々です。で、こんなんでいいんだろうかと。で、例えば、日本にも米軍基地があります。アメリカ軍の、駐屯地があるわけですけど、キャンプなんとかって言ったりしますね。キャンプですね。で、そこで、まあ、衣食住。例えば、その、米軍の軍人さんの、使っている、例えば、電気とかガスとか、水道とかもかな。そういう、その、光熱費関係。これは、ただなんですよ。米軍の軍人さんは。じゃ誰が払ってんのか。これ、日本政府が払ってるんですよ。言ってみれば、我々の税金で、米軍の軍人さんの光熱費を賄ってるんですよ。ところが、自衛隊の、日本ですよ。この、日本の自衛隊の皆さんは自腹で払ってるんですよ。おかしかろうと。で、このおかしかろうっていうようなものを逆転させるってことが一番でかいと私は思ってまして、その、例えば、片っぽに100億円使ってたとして、その100億円を、ごっそりそこから100億円抜いて、本来必要なところに100億円回しゃいいっていう、そういうような、とにかく、もうアメリカなんかいらないんだ、あんたもだ。で、そういうような、やり方とか、あるいは、防災でもそうですけども、必要なところにはドーンとそこにこう乗せる。で、人員も投下する。で、そうでない、全く必要でないところではもうちょっと抑えるとか。で、あと、まあ、維新が大好きな身を切る改革っていうやつが、あれは身を切る改革って言ってるのは言葉だけで、基本的に公共のものを勝手に売り飛ばしてお金に変えてるに過ぎないんですよ。ですから大阪なんかは、そのいわゆる公立の高校がどんどんどんどん減っていく、その府立高校がなくなっちゃうんですよね。で、で、そしてその私立の高校を授業料無償化させるというようなことにして、まあ、その公立の学校と私立の高校、学校の、その、なんていうか、その差別化が図れないというか、なんかね、その変な、言葉にするとちょっと出にくいんですけど、変だなっていうお金の使い方するんですよね。で、だからそういうのもどんどんちょっと変えていくっていうか、で、いろんなその、例えば交通インフラにしても、エネルギーにしても、福祉にしても、教育にしても、何にしてもですよ。もう、本当の意味でメスを入れていって、無駄を省くけど、使うところには使う、ドーンと入れるっていう、ことですね。で、で、成長性のあるものだったら、例えばその、仮に大阪万博でも、本当に成長性が認められて、世のため、人のためになるっていうんだったら、私はドカーンと金使って、ものすげえ万博をやるべきだと思うんですけど、その、しみったれた、わけのわかんねえ、なんかこう、言い訳ばかりしてて、わけのわからん、本当に中途半端な工事をやって、本当にさみだれ式にいろんなものが壊れたり腐ったりしてるという、開幕前なのに壊れたり腐ったりしてるような、そういうような万博を作る、その恥ずかしい、そういう仕事だけはしたくないという、そういうそのメンタリティを、日本のその政治家とか、あるいはその官僚とか、あるいはその、まあ、公務員の方々、一般国民に含めて、みんなが共有できるような、そんな国になりゃ、私は前に進むと思うんだけどね。で、 まあ、もちろんそんな簡単なものじゃないってことは分かってますんで、この短い時間でそれを全部言えるとは思いませんけれど、私はまあそういうふうなことは考えてますね。で、そういうようなことを牽引していく、引っ張っていく、そういうリーダーが出てきてほしいなというふうに、まあ今も思ってはいます。ただ、もうそんなやついねえなと。まあ、一回味噌つけましたから、つまらんものを応援してみたら本当につまらなかったってことが本当痛いほど今は分かっておりますんで、もうそういう野党ベンチャーみたいなのばっかり出てくるようじゃいよいよ日本も終わりだなというふうな、非常に悲観的な思いを今持っていますけどもね。まあなんか木下さん、こうもうちょっとこう、ま、前途が明るくなるような、なんかそういうなんかないですか。日本はまだまだ盤石だというような。
いや、今のままじゃ無理でしょう。
ほら、もうこのままだと本当に滅ぶような気がしてきたぜ。
だって本当無駄遣い多すぎですよね。
いや、だから政治家大事なところにお金を使うっていうことと、その大事なところっていうのは何かっていうと、これ基本的にアキンドの感覚だと思うんですけど、ニーズがあるところだと思うんですよ。お客さんが欲しがっていること、欲しがっているもので、あるいは、まだそれが、気づいていないお客さんが、気づいていないものを気づかせてあげる。ほら、こんなものがあったら便利でしょ、生活が変わりますよ、すごいでしょって言えるようなものを、新製品、新しいサービス、そういったものをこう考えてあげるっていう、相手のために立った、飽きないというか商売というか、そういったものの原則に立ってやっていくんだったら、不必要なものは、やっぱ、売ろうとしないわね。で、不必要なものを売ろうとするがために、いろんなメディアを使ったりして、小賢しい嘘をついて、そして、騙すっていう、そういう、要するに詐欺なんですよ。で、それをやっていって、それの連続なもんだから、やがて日本の政府やら、役人やら、政治家やらが信用されなくなってしまったという。で、なんていうんですかね、結果というか、それが今だということだと思うんですよね。だから、本当の意味で誠実、なものをやっていくっていうことで、あれはね、俺はすごいものが出たから、昔の日本はまだそういったところはまだ真面目にやってたと思うんですよね。少なくとも1970年の大阪万博なんてのは本当にその部分では真面目にやってたと思うんですよ。なんとかして日本が戦後25年経って、要するに1945年の8月15日に戦争が終わって、それから25年ですよね、25年を経て、ここまで復興しました。経済的にも、そして人々の心も、見事に復興しました。そして我々が今持っている技術、そして産業は世界のためにこれだけ役に立つはずですから、ぜひ見てくださいと言ってやったのがエキスポ70なわけですよ。で、その時にテーマは人類の未来と調和っていうテーマで、大阪の千里ヶ丘のあそこのあたりで、丘陵地で、超巨大ビッゲストイベントをやったわけですよね。で、それをやるためには、本当の意味でそれを世界に伝えるためにはどうすればよいのかって言って、当時の政治家や官僚やいろんな政財界の人たちが、もう本当に必死になって、それを作り上げていくし、責任を持って作っていったし、それを世界に訴えていくために、本当に世界中回って宣伝して回ったわけですよ。で、さらには、その人たちが日本にもし来た時に、どうやってその人たちを受け入れるべきなのか。で、だからそれが、例えば、そうですね、エキスポ70、1970年の開催ですから、その10年近く前から、様々なプロジェクトが始まって、で、例えば民間でも、おそらく海外からお客さんが来るだろうと。で、そのためには、当然宿泊施設、ホテルやら旅館やらいろんなものが必要だと。でも、それはいずれ、外国の方は帰ってしまう。その後は日本人がそこを利用するっていうことになっていく。あるいは、隣とか、ちょっと離れたところの都道府県から来る人を相手にするんだということになっていて、それじゃあどういうふうに受け入れればいいかっていうことで、いろんな知恵を絞って、いろんな施設をボンと全国に作っていった。特に大阪は、 当然開催する場所ですからものすごい力を入れていた。で、例えるならば大阪の箕面というところに今も大江戸温泉物語箕面温泉スパーガーデンというのがありますけれども、あれも1965年のオープンだそうですから、で、まあその万博に来るお客さんがそこに来て温泉で、まあ体を温めてもらって、食事とかしたりいろんなことをしていただくっていう、そういう前提で作っていった、まあ巨大施設なわけですよね。だからそういったものなんかを作っていって、でその施設はそのまあ今度今改装するそうなんでしばらくお休みになるそうですけれど、このね2025年の今、この1970年から55年経ったにもかかわらずまだやってるわけですよね。で、それぐらいの施設っていうのを作れたわけですよ。ところが今回の万博なんかはもう何のためにやってるかもわかんないし、本当にその周りでのその温度差というか、盛り上がってる人も確かにいるけれど、そのほとんどの大阪の人今これはダメだって言ってるからね。だからその証拠にチケットが売れてないわけですよ。で、もう何から何まで、その熊本弁で言うとおろよかねえって言いたくなるような、そういうてれっとしとんねあんたらっていう、そういうようなものになっているわけで、で例えばそうですね、京阪電車というのがありまして、京阪乗る人を京阪なわけですけど、京阪電車というのは、まあ、大阪ね、淀屋橋から、京都までこう走ってる電車ですけども、淀屋橋がいささか中途半端だっつんで、天満橋のとこから分かれて、中之島ってとこまで、まあ、支線を走らせておったわけですけど、これがなかなかうまくいかなくて、でも今回は、そこ、まあ、万博のアクセス線として使えるんじゃないかということで、この中之島線に特急電車を復活させるわけですよね。で、まあ京都方面からその万博を見に来るお客さんを捕もうと、捕まえようという計画で、でその中之島から、万博の会場まで結構距離離れてんですけど、そこをシャトルバスを走らせる。で、シャトルバスは、京阪バスを使うわけですね。当然、自分とこの会社の。で、ところが、バスが足らんわけですよ。で、バスの運転手さんも足らない。で、どうしたかというと、一番お客さんが少なそうな、大阪の片野というところがあって、片野市のあたりの、を走ってる、その、地元の生活の足である、路線バスを全部、引っこ抜いてきて、で、その路線バス運休させてですよ。それでシャトルバスにするわけですよ、今回。こんなめちゃくちゃなことやっとるんですよ。で、こんなものがね、うまくいくわけがないという、本当に、これ万博だけじゃないですよ。これ一時が万事でね、日本の今の政治がやってることは全部それです。なのでね、まあ、はっきり言いますけど、こんな政府はぶち倒すべきなんですけれど、さあどうするのかということになってきますけど、私は本当にもう暗淡たる気持ちでいるわけであります。石破さんにはもうちょっと期待をしたんですけどね、これほどダメだとは夢にも思わなかったですね。もうたまげますね。しかも10万円の商品券を新人議員に渡すというのもいかにもなんかこうケチ臭いわけで、昔まあ石破茂というのは田中角栄の最後の弟子なわけですけれども、田中角栄さんが生きてたら、っていうか、もしどっかで見てたらですよ、なんと言ったでしょうね。お前10万かお前はって、その、まあ、額の問題じゃないですよ。そもそもそういうの渡すのももう今時代に合ってないんですけど、でもまあ、何にやってんだお前はっていう話になってもがっくりくるだろうなというふうに思います。北谷優子さんは石破茂さんのファンだそうですけど、何か期待することをお聞かせください。
いや、もう誰がなっても、だからもう必ずそうなるじゃないですか、今までの全員大臣は、総理大臣は、
うん、
もうなんかスーパーヒーローとか本当現れてほしいですね。
これ IBB ジャーナルなんかでも言ってるんですけど、相棒ドラマ相棒のですね、最終回スペシャルが面白かったんですけど、見ました？
いや、見てないです。
あ、そうですか。前後編でやってるんですけど、元タレントで、政治の道に急にスイッチした人物がいて、で、ネット戦略だとか、 あるいはおしゃべり会みたいな形で大衆を集めて、そしてその人たちにマイクを渡して質問をさせて、それに受け答えをする、その連続で支持を集めて一気にその人気者になっていき、そして、たまたま東京都の現職の知事が不慮の事故で死ぬんですね。で、そして選挙が行われて、その現職がいないということで新人有利となりまして、この元タレントが東京都知事になってしまったという、まあそういう話からこの始まる相棒最終回なんですけど、で、こいつがクリーンないろんなそのまあいいことを言ってきたわけですけど、例えばその公文書、そのいろんな公の文書、よくオンブズマンの方なんかがその公文書の公開請求なんかやったりしますと、その出てきたプリントは本当に黒く塗りつぶされておりまして、もう一面真っ黒みたいになってて、よくそれをのり弁って言ったりするんですけどね、そののり弁状態の文書が、まあ、出てくる、そういったものに対して、私が知事になったらばそういったものを一切やめさせますっていうようなことを公約にしてたりしたんだけれど、ところがいざ知事になってみたらのり弁だらけになってんですよ。で、金の流れが非常に不透明で、なんか知らんけどその知事のお友達企業だとかにものすごい巨額の東京都からのお金が流れているという、そういう話になっていくということで、私はそれを見ながら、あのピンクの政党がもしも間違いなく順調にガーッと上り詰めてなんか言ってたら、そういう風になってただろうなという、ちょっと戦慄を覚えるような話で、ものすごいちょっとこう、ゾクゾク来る筋書きになってたんですけど、もしご覧になってない方は、今も TVer で見れますので、TVer またはテラサで、ご覧いただきたいと思いますんで、これはちょっと、本当この前後編はおすすめです。そして、その、知事は最終的に、まあ、ネタバレになっちゃいますけど、最後は逮捕されます。当然、この右京さんと亀山薫のこの相棒コンビが、この追い詰めていってですね、しかも、なんとその、都知事を追い詰める場所は、おしゃべり会なんですよ。どこかの政党の、やってるおしゃべり会みたいなところで、そこで相手をねじ伏せていくという、その面白い展開になっていくんですけど、で、都知事はそれで逮捕されて失脚するわけですが、その後ろに、フィクサーみたいなのがおります。で、これが今まで描かれていた、よくフィクサーというと、まあどこかの政財界の親玉みたいな、ものすごい、あるいは右翼のもう本当に大ボスみたいな、そういうのが出てくるイメージがあったんです。ここでは違うんですね。ご覧になっていただければ分かるんですけど、すごいラフな格好をしている普通の兄ちゃんなんですよ。で、この兄ちゃんは、とんでもない銭をもう持っちゃってるんです。で、その兄ちゃんが、なんでフィクサーになれてるかっていうと、まだ全ては描かれてませんけどね、面白いからなんですよ。この世の中をどうしたいとかじゃなくて、そのタブレット端末を見ながらいろんなものを見て、うひゃと笑ってるだけなんですけど、もう本当に自分が推していた、そのタレント候補が、東京都知事になって、そしてその都知事が目の前で今逮捕されるっていう、その場面をそのタブレット端末で見ながら、そのフィクサーである青年はもう転げ落ちんばかりにうひゃと笑っているという。で、この兄ちゃんは何なんだろうかという、そして、それが次のシーズンに続いていくということになるわけですけれど、これぜひご覧いただきたいなと思っております。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は C 枠ですね、お便りをまたご紹介してまいります。一旦 CM です。
究極のエコロジーを追求した未来志向のフォルム、新たに開発した高性能水素電池と3次元インバーターが可能にした優れた静粛性、かつてないラグジュアリーな走りを実感してほしい、待望の復活、新型ケーニヒスティーガー。
静寂の中にいると 走っていることをつい忘れてしまう。
新型ケーニヒスティーガー、今度の土日はお近くのナチスショールームまたはエレファント販売店へ。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.osaka までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。